皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は異なるものを統合融合させる力という話ですね。ともするとですね、今こう排他的な世の中でありまして、異質なものはどんどん分かれていくと、すなわち何でも細かく分けて分けていくと、ひたすらそのバラバラにしていくという分解の力が非常に強いわけでありますね。これは見方を変えれば分類する力なんですね。同じではないと。例えば何かある、植物からさまざまな物質を分離すると、栄養素でも何でもね、まあ、鉱物資源でもいいし植物でもいいんですが、いろんな物質をその分離していって、あるいは栄養でもいいですね。これタンパク質は何パーセントだとか、脂肪は何パーセントだとか、なんかこういろんなものを分離していってですね、どれだけ違うのかということをこうそこで言ってみると、そういう分離分類するというところに人々は非常に大きな関心を払っております。ですから今人って言ってもですね、あんたはどの大学出ましたとか、いやまず年齢はそうだな、年齢はどうなの、それから男児はどうなの、どこ出身なの、大学はどこ出たの、何勉強してきたの、それからどんな仕事してきたの、何ができるの、とにかくひたすらこう分離一生懸命するんですね。こう分けて分けて分けていく。で分けて分けて、別にそれで何が分かるわけでもないんですけども、とにかく分けていくと安心すると。まあなんか食品をね買うときですね、こう裏見ると、で何が入ってるか見ると、見てもよく分かんないわけですね。余計なものがたくさん入ってるかどうかは分かるわけですよ。なんかカタカナ名前のね、聞いたことのないようなものが入ってたらですね、余計なものがたくさん入ってると、まあ、分かるわけですが、まあ、それ以上なんか見る人ってよほど専門家だけですよね。なんとかテトラン、テトキンとかね、いうのがあってですね、それが 0.0 何グラムであって、0.0 何ミリグラムとかあってですね、それが 0.01 なのか 0.02 なのかね、それでね、おかしいとか言う人ってまあまあ普通いませんですわね。だからああいうのみんな分離したの見るとね、安心してんですよ。だから、その人、あの人何者だった時にこう、その人の属性を全部ね分類するんですね。分離分類して、こういう類の人でありますというのを聞くとね、なんか安心するんですね。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけども、今度逆に言うとですね、じゃあ例えばその食品でね、脂肪が何パーセント、タンパク質何パーセント、こういろいろ書いてあるでしょう。じゃあその純粋な脂肪分ね持ってきて、それからタンパク質を持ってきて、まあいろいろありますけど、まあその植物にね固有の、まあタンパク質とかね持ってきて、それ全部そこに入れて、いろんな薬もね農薬みたいなの全部持ってきて、で 100g の 100g の中に何 mg 入ってた書いてありますから、その通り集めて、でそれ全部ですね、まあ例えば器に入れてぐずぐずぐずかき回してみたと、元の食品なんかできないですよねこれね。分離したものを集めてね、要素を集めてぐりぐりかき回したって絶対元の食品は戻らないですよね。じゃあそのあの人何者なんだと言ってですね、その何々大学だとか専門なんだとか言ってですね、じゃあそういう人たち全部集めてきて最大公約数を測ると、どこそこ生まれの人は大体こういう特徴、それからどこそこ大学の人はこういう特徴、何勉強したい人はどういう特徴、それからどこで働いてたらこういう特徴と、これ全部調べ上げてですね、その最大公約数がこの人だって言ったら多分そうなってないですよね。じゃあ最小公倍数かっていうとですね、それもおそらく関係ないと思うんですね。最大公約数、最小公倍数になってないと思いますよその人ね。すなわち分類するのは面白くていいのかもしれませんけどですね、じゃあこの分類したものをどう使われた時に、分類されたんだからこういう人なんだろうと思うとですね、大体間違ってんだね。その通りになんないんですよ。あれも面白いもんだと思うわね。なんで分類するのっていうと、なんか要するに全体として理解できないから分類するわけです、あれね。人として理解できないから。 まあなんかこういうのってのはある種人間の知性と申しますかね、人間の力が私弱まってる証拠なんだと思うんですよ。もっと人間の力がしっかりしてればですね、いやそれ分類しないでパッと見ただけでこいつ何者だって分かりますよね。分類したものとか意味ないですもんね。食品もですね、まあその安全だとか、それからその安全性とか味が分かる人ならね、食べて分かる人なら、それはやっぱり全然その内容を見なくても大体見当つくんじゃないですか、これは安全なのか安全ないのか。特にあの特に後味ですよね。食べた後の後味で分かりますね。余計なもの入ってるとなんか後味が変ですよね。であとなんか見かけもなんかすぐ腐ってきちゃったりするしますよね。で安全なものっていうのはそんなめったやったら腐らないですよね。それからなんていうかな、味もポイントですよね。作られた味って慣れるとすぐ分かりますよね。どこも同じ味しますから。で本当に固有の美味しさっていうのがあるのは、まあ、それ分かりますから、余計なこと言わなくたって実はその、ね、余計な分類とかしなくたって何者かっていうことを知ることは決して難しいことじゃないですね。だから今の時代こう何でも分類しないと気が済まないっていうのはやっぱり知性が劣化してきたんじゃないですか。知性っていうか人間のその感性を含めてね、物事を理解する能力が明らかに劣化してきてですね、あれで、まあ証拠ベースのなんとかとか言いますかね、よくあんなこと言いますよね、その根拠を示せと。しかし根拠だってさ、昔からその統計的な検定なんてものはですね、インチキなわけですよね。当たることもあるんですけども 1% とか 5% とか言って、それはなんか統計以外の方法で正しいっていうことが分かってた上での統計なんですね、あれね。100% 統計だけでやるなんてそんな危ない話はないわけですよ。見かけのですね相関だとかあるしね、それからなんかやっぱりデータの偏りなんてあるし、それから大体ですね、結論を出すためにですね、求める結論を出すために統計やってて、その求める結論にならない統計が出た場合には別の統計を作るわけですよ。別の方法を使って分析しますから、意味ないわけね。それに最初からなんか出したい結論があったら、出したい結論に合う統計分析を論文に書いちゃうわけだから、そもそもインチキなんだね。だから統計しかないなんて言ったらダメなわけですよ。まあ統計はあれ放送紙みたいなやつで、まあこれつけとくとですね、なんていうのかな、さっきの分類ですよ、分類で、ね、ややこしいやつもですね、まあこれならいいかなって通しちゃうわけですから、その元のところをね、実態を誰かそれやってる人たちが担保しておかないと極めて危険なことになりますね。で全て同じだと思うんですね。やっぱり今我々に必要なことは、余計なこと言わないで本質がちゃんと理解できるかどうかですね。本当知性がちゃんとあるかどうかがポイントで、でこれはどこでそういうことが大事になってくるかっていうと、その反対なんですよ。要するに異なるものを統合融合させるときに全体を見る力がないとこれはできないんですよ。日本って面白い哲学を持ってましてですね、神道を見ると分かりますけども、全く異なるものが合わさって一つ別のものができるっていう、そういう考え方を持ってるんですね。まあ男と女のこともそうですしね、天地もそうですしね、まあ単なる陰陽じゃないんですよ。あれ陰陽っていうの分かれてるっていうんだけども、分かれてるだけで終わるんじゃないのが日本のポイントで、結びっていうのがあるんですよ。こう両極端に分かれてるものが結ばれることによって新しいものが生まれていく。だから日本は結びというものの中に本当の日本の力ってあるんですね。分かれていくとか三つどもえ四つどもえになっていくっていうのは、まあどこでもある話で、これがその一つに統合される、融合されるというところに本当のポイントがあるわけですね。まあなんか一つ古いものが自然界を見ても分かりますけども、古いものがこう分解されていく、まあ役割を終えてね、溶けていくというか腐敗していくっていうのはまあ分解ですよね。で今度分解された、まあ、元素がですね、だから次また集まってくることあるわけですね。まあ新しい植物の根になりましょう、茎になりましょう、葉になりましょうみたいな時ですね。新しいそのまあ植物なら植物を作るための元素として、それがもう一回土の中から取り込まれていく。でそれぞれその細胞になってですね、茎を作ってる、根を作るっていう形になるんですが、それは基本的にはその一つの新しい生命ですね、新しい生命、新しい植物 全体が融合していくときに、ね、それが意味持ってくるわけですね。ただ単にそこでその細胞がですね、そこにあるんじゃなくて、一つの有機的な植物として融合された一つの生命として、そこで活躍するためにその元素が使われているわけですね。ですから、その分解されて合成されて融合されていく、このプロセスをずっと繰り返していくわけで、だからそこにはですね、やはりその異なるものを組み合わせて新しい生命を作るという非常に大きな力がそこに働いているわけであります。日本はですから、こう結びっていうことはですね、むす、お産の産という字書くんですね。お産の産でありまして、要するに生命を生むんですね、あれはね。はい、全く異なるものから生命を生んでいくっていうところに、本当の日本のその哲学って言いますかね、考え方の真骨頂があるわけで、だから全然違うものは新しい生命の中でそれが融合されていくという、最終的に融合された新しい生命になっていくところが本当のポイントなんです。今ですから、分類するって言ってるのはですね、言ってみればその生命が終わっていく段階です。生命が終わっていきまして、言ってみれば解散になってんですね。その生命が終わってか、生物ですね、生物が終わりになってって解散になってきてんですよ。まあ、その生命が引き上げられる形で生物が終わりになって、生物を構成していた要素が解散になってきます。人が出ていく、金が出ていく、物が出ていく、知恵が出ていく、その生命が宿っている生物が今まで有機的に行動するために必要だったあらゆる要素が、生命が終わったためにその生物が解体になってきて、どんどんどんどん出ちゃってる。で、その過程の中で分離の話が出てくるわけですね。で、出ちゃった人はあれどうしましょうか、こうしましょうかって話になってきますから、どこに行きましょうかって話になってくるわけで、で、だからそういう人たちがこう出てくるとですね、まあ言ってみれば、この後の人生考えるためにはどこに応募すればいいか、そうすると自分は何者かを定義しなければならない。よってそこで自分の分類が始まると。まあそんな感じですよね。しかしこれ反対なんですね。今度新しいその組織ができるとか、新しい国ができるっていった場合は、ここにどう参加するかって話になります。だからこそですね、こう異なるものでも新しいその生命を作るために参加していかないと、新しい生命生まれないし、から参加する方までの新しい生命にこう参加すればですね、非常に大きく活躍の場が広がるということですよね。これはだからすごく興味深いことだと私は思うんですね。なんていうのかな、異なるっていうことのですね、意味ですよね。なぜ異なるのかですよね。なぜ異なるのかって考えたったら、やっぱそこでですね、そのみんな未来を考えて何かそのやりたいわけでしょ。新しいことやりたいからこそそこに皆さんいるわけで、やっぱそういう人たちがそこに集っていけばいいわけですよね。はい。したがってその今後はですね、新しい何かを売るためにみんなを集めてくるという、この力を作んなきゃダメなんですよ。バラバラになっちゃったものってですね、まあ、言ってみれば核元素になって土の中に戻っちゃった状況だから、新しい生命を持ってこなきゃダメなんです。何を作りたい、どういうそのことをやりたい、で、こういうだから組織作りたい、ね、その意思があればですね、全然異なるものを持った人たちがそこにもう一回集えるんですよ。まあ、例えば事務系と理科系とかね、分かりやすく言えばね、営業と製造とかですね、それはいろんなものをね、得意持った人たちが、学歴だなんだ関係なくですね、それ集まってこれますから。だから今必要なことは、新しい生命を持った生物を作り直すという強烈な意志であります。その強烈な意志があったら、そこに結びが生まれます。結びが生まれまして、で、それが異なるものを統合させ、そしてやがては一つのね、有機的な組織として、自立していく、そのきっかけになっていくということですね。だからいつも私は未来が大事だと思うのは、やっぱここにもあるんですね。この悪い話が多いっていうことは、要するに分解が進んでるってことですね。生命が終わって生物の解体が進んでるんだと。だからバラバラになってきて、そのバラバラになる過程が分類なんですよ。あれは違う、これは違うと言ってですね、やたらにこうね、違いばっかり強調するっていうのは、それ、その一体になってたものが崩れて、溶けて、 バラバラになってる証拠です。今度それを集めて次作るっていうことは、まず生命がいるんです。生命呼んでこなきゃならない。こういう新しい命を作りましょうっていうのがあって、まあこれがだからその人が何を求めてるかですね。未来に向けて求めてるものをちゃんと持ってきて、それに向けてそのバラバラなものを集めて一つの組織作っていきます。まあ、考えてみれば観光立国もそうだし、それからまあ健康立国もそういうとこありますね。すなわち健康寿命を伸ばすために何ができるのか、地域としてどうすればいいのかってこともあるでしょう。ずいぶんやった人やってますよね。それからあとは町おこし、広い意味で町おこしもそうだし、まあもうバブル弾けちゃいましたけども、まあ、ベンチャーとかでいうのも本来はそうなんですね。本来ベンチャーっていうのもですね、バラバラになったものから一つ作るのが仕事ですよね。創造的破壊なんて言葉がありますけども、まあ古いものだとこのまま衰退するばっかりだから一旦壊してですね、新しい組織に作り直そうっていうのも、まあ壊れるのはほっといたら壊れていくだけだから、まあ早く壊すなら壊しちゃって解体しちゃって、で新しい命のもとにまたみんな集めて組織作り直して、新しいその役割で、世の中を渡っていこうという、まあそれベンチャーですよね。そういうのはまあ随分やってて、ただこれに金に偏重するとね、金に偏重したベンチャーやると金が止まった時に終わっちゃうわけですよね。情けないことになって、まあ今は情けないことになってるんですが、でもあれもだから要するに金があるから統合融合してたっていうのはあれ偽物なんですね。本当は生命ないわけよ。金の力でつながってた、金のノリでねつながってただけだから、本当の生命になってない、結びになってなかったんだというふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。もう今後はだからそういうのありませんから、やっぱりその本当の融合っていうのはやっぱり意志の力で、強烈な意志の力でしか起こせませんので、そうするとこの先どうなるかよりもどうしたいのかという大きな考えが自分の中にないとダメですね。どこに参加するっていうのも基本的にはその大きな意志に参加すると、こういうことやりたいっていう意志の力に自分も参加するというところがポイントなんですよ。意志の力がに対して参加するってことをやると自分の体もついていくという、そういう展開になってきますね。だからやっぱり何かやりたいと思うことがあったら、自分でよく考えてやりたいという意志は鮮明にしなきゃダメですね。そうするとそこに何か生まれてきますよ。体も生まれてくるということですね。だから決して最初に人とか予算を集めないことですね。人とか予算を集めてそれでさあやりましょうなんて言ったって何にもくっつかない。それ生命宿ってないですから。所詮は金を使うだけなんだから何の生命も宿らないということになりますから、やればやるだけね、最後損するだけですね。やっぱり意志の力が大事で、やっぱそのためにまあ未来をちゃんと見据えないとね、未来に対する理想を自分で持たないと、どうしてもこういうのやりたいんだと、やるべきなんだという強い理想を自分で持たないと、なかなかこの融合させる力までいかないということですね。だからこれからしばらくの間はですね、本当にこの未来に対して強力な意志を持っている人たちが世の中を先導していくはずです。はい、そういう人たちが一番初めのね、新時代のその統合から融合まで引っ張っていくはずです。まあ5年ぐらいはそういう時代がはっきりと続くんじゃないですかね。そういう強烈な意志の力を持ってないと、なんか誰も集められないと思うんですね。はい。まあ平成を考えてみるとですね、どんどん銀行潰れて、大きな会社もどんどん壊れて、人がどんどん出てきたと。で、あれその後、本格的ななんか融合ってあったのは非常に少なかったと思いますね。まあしょうがないからどっか勤めてるという人がむしろ多くて、本当にね、平成の段階で未来に向けて強烈な意志のもとに集まって統合融合したところはあまりなかったと思いますね。まああれはアメリカに乗っ取られちゃったね、哀れな国になっちゃったからなんですけども、今度はそういうのもないですから、まあみんな本当に何かないとどこにも行けないってことになっちゃうんで、ですからまあ自分自身がね、そういう大きな意志を持ってるかどうか、自分自身が意志に共鳴できるかっていうところがすごく重要です。何言われてもね、なんか分かんないと、まあ、それっきりになっちゃうんですよ。だから恐ろしいっちゃ恐ろしいんですね。もう財政も実質的にパンクしてますからね。だからまあ自分の力で、ある程度泳いでいかなきゃいけませんから、大変な時代だったることは、まあ、よく理解しなきゃダメですね。よく理解した上で、で腹くくってどうするんだと、どうあるべきなんだと、その先に発想と行動を広げなきゃ、ね、ダメですね。悪い話ってのはですね、すごく重要なんです。 今どうなってるかを知るためにね、で悪い話があったら今度はどうするかって、これは自分で考えなきゃダメですね。どうするかっていうところでですね、おじけづくとですね、人生前に進まなくなります。やっぱそれは人生前に進めなきゃダメですから、やっぱそこはおじけづかないで 一歩でも二歩でも動いていくと、まあ動いていく間にだんだんね気持ちがね整っていくなんてことあります。意志の力が強まってくるなんてことありますから、まあこの一両年ですね、まあそういうところがね、やっぱりすごくその意志の力が重要かなというふうに思っております。まあそんなところで、ここは頑張っていくしかないと思いますね。はい、では藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、異なるものを統合融合させる力ということで今日はお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。